続けて聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編103編。我が魂よ主を褒めよ、我が内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めよ。我が魂よ主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ。主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓から贖い出し、慈しみと憐れみとをあなたに被らせ、あなたの生きながら得る限り良きものをもってあなたを飽きたらせられる。こうしてあなたは若返ってわしのように新たになる。主はすべて虐げられている虐げられる者のために正義と公正と行われる。主は己の道をモーセに知らせ、己の仕業をイスラエルの人々に知らせられた。主は憐れみに富み、恵み深く、怒ること遅く、慈しみ豊かでいらせられる。主は常に責めることをせず、また常しえに怒りを抱かれない。主は我らの罪に従って我らをあしらわず、我らの不義に従って報いられない。天が地よりも高いように、主が己を恐れる者に賜る慈しみは大きい。東が西から遠いように、主は我らの咎を我らから遠ざけられる。父がその子供を憐れむように、主は己を恐れる者を憐れまれる。主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えていられるからである。人はその弱いは草のごとく、その栄えは野の花に等しい。風がその上を過ぎると失せて跡なく、その場所に聞いてももはやそれを知らない。しかし主の慈しみは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に及び、その契約を守り、その命令を心に留めて行う者にまで及ぶ。主はその玉座を天に固く据えられ、その祭りごとはすべてのものをすべ収める。主の使いたちよ、その御言葉を聞いて、御言葉の声を聞いて、これを行う勇士たちよ、主を褒め祭れ。そのすべての万軍よ、その御心を行うしもべたちよ、主を褒めよ。主が作られたすべてのものよ、その祭りごとの下にあるすべてのところで主を褒めよ。我が魂よ、主を褒めよ。本日は、主の恵みを心に留めると題して、西氷牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
それでは、今日も与えられた聖書の箇所からメッセージをさせていただきます。今日は詩編の103編を通して、主の恵みに心を留めるという題でメッセージをさせていただきます。サンクスギビングのね、時を迎えています。今年は本当に特別なサンクスギビングになってしまいました。私もこの教会に集うようになってから25年、26年になるんでしょうか。初めてでしょうかね、私は。もしかしたらちょっと忘れてることがあるかもしれませんけれども、愛賛会のないサンクスギビングの礼拝の後に、この愛賛感がないその日曜日は初めてなんじゃないかなと思うんですが、11月の初めにね、停電したりですね、教会に来たんだけど、もう停電の中、寒い中礼拝守ったりですね、そういうこともありました。家に帰ったら電気ついてないけど、教会はなんとか電気ついてって日もありました。いろんな時がありましたけど、それでもサンクスギビングの、日曜日は愛賛会持ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですから、 初めてなのかなって思います。でもですね、準備をしながら思わされたのは、そのような、ね、ことができない、そういうことの中でこの愛さん会を持ったりですね、このいろんなパーティーをしたりということができない中で、サンクスギビングデーもね、みんなで集まって、親戚、家族、友達みんなで集まって、そういうのもなかなかできない中で、でも本当に私たちは根本的な部分が問われていくんだろうなと思うんですね。研ぎ澄まされていくっていうか、本当に私たちは何を感謝して神様の前に出るんだろうか。本当に私たちはこの礼拝を捧げるときにどこに目を向けて感謝を捧げるんだろうか。研ぎ澄まされていくこと、それがとても大切なんだろうなってことを思います。ですから本当にこの特別なサンクスギビングのとき、私たちが神様からどんなに素晴らしいものをいただいているのか、どんなに豊かな祝福をいただいているのか、静まり求めて出ていきたいと思います。今日も3つのポイントでお話をさせていただきます。まずですね、第一のポイントは何を心に留めるのかということです。何を私たちは心に留めるのか、そのすべての恵みを心に留めようというふうに読みましたけれども、何を心に留めるのか、この特に心に留めるという言葉に注目をしながらそのことを考えてみたいと思います。口語訳の聖書でそのすべての恵みを心に留めよというふうに訳されている言葉ですが、新改訳では何一つ忘れるなというふうに訳されています。新共同訳もそうですね。でですね、先ほど歌った歌もそうでしたね。主のよくしてくださったこと何一つ忘れるな、これは新改訳の訳でありました。でこの訳すなんでこういうことが起こるのかというとですね、単純に忘れるっていう言葉が使われているわけじゃないからです。ここはですね、見てみるとですね、ここには忘れるっていう言葉、まあ忘れると訳して全然問題ないんですけれども、間違ったところに置く、ミスレイって書いてありましたけど、英語で間違ったところに置くという意味があるそうであります。主の良くしてくださったことをあなたの心の中で間違ったところに置くなよというふうに聖書は語っているというのであります。それで口語訳を訳した人は忘れるなというよりももっと心に留めよというふうに訳した方が言語の意味をもうちょっと忠実に表してるんじゃないかなと思ってですね、そういうふうに訳したんだろうと思います。間違ったところに置いておくなよ、神様が与えてくださった良きもの、神様があなたのうちに注いでくださった、与えてくださった素晴らしいものを心の中で本来あるべきところにちゃんと置いておきなさいよということですね。こんな話をすると家族は笑うと思うんですけれども、それはあなたでしょというふうに言われるかと思うんですけど、私はですね、いろいろ探します。鍵とか財布とかもうしょっちゅう探します。最近は音が鳴る機械をつけてもうすぐ見つかるようにしてるんですけれども、それがないと10分20分30分無駄になるような、そういうようなことをしてしまいます。ここに置いとけばいいのに、鍵はいつもここって決めとけばいいのに、家族に言われるんですけれども、そこら辺に置いてです、どこ行ったかな。そしてこの書類の山の中の下の方に入ってたりするわけですよね。で本来あるべきところにない、鍵なら、鍵も大切ですけれども、鍵ならまだいいです。でも神様が与えてくださった良きものを、あなたはそれが本来あるべき心の中心にあるでしょうか。 聖書はそのように私たちに問いかけているのであります。昨日も中高生に、中高生の集まりの中でお話したんですけれども、このスクリーンにですね、何が、見えるでしょうか。皆さん、このスクリーンにですね、何が見えますか。グレーの点が見えますね。グレーの点が見えます。私たちはこういうグレーの点を見るときに、この私たちのよく見てくださいよ、本当によく見てくださいよと言われるとですね、このますますこのグレーの点に目がいってしまいます。このグレーの点に何か特別な秘密があるのかな、特別な仕掛けがあるのかな、この特別な、このグレーの点の中に何か特別な絵が描いてあるのかなって、一生懸命グレーの点を見ます。でもこのスクリーンに映っている 99% いやそれ以上の面積は白なんです。白なのに私たちはこのグレーの点に目が行ってしまう。私たちはそのようなことをしてないかとある説教者は言っていました。私たちは主の良くしてくださったこと、主の恵みを何一つ忘れるなというふうに言われています。こんなに神様が豊かに恵んでくださったのに、この小さなシミがあるがゆえに、そのシミに私たちの心が奪われて、神様が与えてくださった素晴らしいものが見えなくなってしまうことがあるのではないでしょうか。机の中のごちゃごちゃなものの中にではなく、このどこかわからない心の片隅にではなく、あなたの本来その神様の恵みがあるべきところにあるでしょうか。神様がしてくださった良きこと、神様が与えてくださった素晴らしいもの、あなたはその心の真ん中に置いているでしょうか。そこに私たちの気持ちが集中しているでしょうか。私たちの心はどこに向いているでしょうか。神様が与えてくださっている素晴らしいものに目を留めていきたいと思います。2番目のポイントに進んでいきます。神の恵みとは何かということです。このですね、この2節の我が魂よ主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ、これ新改訳と口語訳でなんでこんなに違うのかと思うんですけれども、口語訳はそのすべての恵みを心に留めよ、新改訳は主のしてくださったこと、主のよくしてくださったこと、何一つ忘れるなって。いや、似てるんですけれども、でも明らかに違う。でですね、このよくしてくださったこととか、神の恵みという言葉をまたこの調べてみました。口語訳は恵みですね。で、この実はですね、聖書で恵みって言葉たくさん出てくる。神様の恵み、神様の恵み、神様の恵み、もう恵み恵みたくさん聖書の中に出てきますけれども、その恵みという言葉とは違う言葉、普通の聖書の箇所で恵みという言葉が使われている言葉とは全然違う言葉が使われています。だから新改訳ではよくしてくださったこと、そして新共同訳ではお計らいというふうに、主のお計らいというふうに訳されています。で、これはですね、また本当に注意が必要な言葉でありまして、実はこの聖書のどの、まあ多分共同訳が一番近いのかなというふうに思うんですが、そのニュアンスを完璧に表す言葉、なかなか難しい。これはですね、実はお取り扱いという言葉だそうです。神様のお取り扱い。神様があなたをお取り扱いしてくださる。あなたのことをこのケアしてくださる。あなたに手を触れて導いてくださる。そのことを忘れるなというふうに言われているのであります。また私たち良くしてくださったというと、なんかね、主が良くしてくださったということは、なんか健康が守られていることとか、順調に仕事が順調にいっていることとか、この必要が満たされていることとか、ああ神様祝福してくださったな、神様満たしてくださったな、神様良くしてくださったなというふうに思います。でもですね、でもこのお取り扱いって言葉は そういうことを超えてるんですね。そういうことだけではなくて、もっと掘り下げていくと、神様はそれを通して私たちを成熟へと導こうとしているんだって。主の良くしてくださったこと、主の恵みっていうのは、私たちをそのいろんな出来事を通して、私たちが神様の愛の中にマチュアーになっていく、成熟していくために必要なものを神様は与えてくださるんだ。だからその中には、私の恩師である小林先生はそういうふうにおっしゃっていました。この言葉を掘り下げていくと、それは決していいことばかりではない。この中には、なんでこんなことが起こるんだろうかとか、神様の前に出ないではいられない、そういう出来事が入ってくるんだって。私たちは良くしてくださったこと、主の恵みっていうと、本当に順調に進んでいくこと、穏やかなことを願います。でも、この神様の良くしてくださったこと、この言葉は、そういうことだけではなくて、そのようなこともたくさんありますよって、ここにも、この後にも出てくる、神様癒してくださったり、この私たちを良いもので満たしてくださった、いろんなことが書かれています。だから、本当にそういうことも含まれてますよ。でも、それだけだと思ったら違いますよ。本当にその、あなたを取り扱って、あなたを神様の、イエス様の御方たちがなるまで成熟させてくださる、導いてくださる、成長させてくださる、そのお取り扱いを表している言葉なんだ。だから詩編の119、もうちょっと聖書をめくるとですね、詩編の119編という長い聖書の箇所がありますけど、そこにこう書いてありますね。苦しみにあったことは私には良いことです。この良いことはお取り扱いじゃなくて、これは、この良いことは、この本当に、まあ単純に聖書でたくさん出てくる良いことなんですね。一般的に使われている良いことなんです。この私が苦しみにあったことは、まあ喜びとも訳されるような言葉でありますが、苦しみにあったことは私にとって本当に良いことだったんですよ。喜びだったんですよ。どうしてですか？それによって私はあなたの掟を学ぶことができました。新約聖書の方に行くならば、ローマ人の手紙に有名な言葉でありますが、ローマ人の手紙の5章の3節から4節、それだけではなく、カンナをも喜んでいる。なぜなら、カンナは忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。この連達というのは、練られた編成と品性というふうに新改訳で訳されていますが、まさにそういう言葉ですよね。もうこの金属が木の中に投げ込まれて痛い経験をする。でもその中で不純なものが全部取り除かれていく、焼かれていく、そして純粋なものだけが残っていく、そのようなことを表すのに、この錬達という言葉が使われています。神様は私たちを取り扱いになる中で、私たちをの中にある不純なものを一つ一つ燃やしてくださる方です。神様が良くしてくださったことっていうのは、そういうことも含まれてるんだ、そういうことも入っているんだってことを、今日もう一度覚えたいと思います。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主の全ての恵みを心に留めよう。ああ、それは、ああ、なんかいいことなかったかな、なんか感謝できる、あ、これもよかった、これもよかった、それだけじゃない。神様、本当にどう受け取ったらいいんでしょうか、助けてください。そのように祈らなければならないことの中にも、神様がしてくださった良いことというのは入ってくるんだって。その神様の良いことを、本当に感謝して受け取っていこうじゃありませんか。神様は、あなたを、練って希望に生きるものへと作り変えようとしておられるのであります。3番目のポイントに進んでまいります。圧倒的な救いの恵みということです。皆さん、先ほど子どもたちに話したのと同じ3ポイントですね。 私たちは感謝できることを数えよう、ね、神様感謝できることを本当に大切、もうそこに注目しよう。2番目のポイントは、いやだけどそれだけじゃない、本当に感謝できないんじゃないかってことも、神様はそれを通して私たちを取り扱ってくだ、そこにも目を留めるんだ。そして3番目のことでありますけれども、圧倒的な救いの恵み、神様の救いの恵みはそれは他のものをはるかに超えた、この私たちの日々の必要が満たされることや、私たちがいろんな困難の中で、この練られていくこと、それらをはるかに超えた神様の豊かな恵み、それを何よりも感謝しようということであります。この詩編の103編、いろんなことが神様への感謝として出てくるわけでありますが、その中心は何かという許しですね。この、3節にすぐ出てきます、主はあなたのすべての不義を許し、出てきます。そして8節からのところはもうそのことに集中して語られています。神様は私たちの罪を許してくださるんだ、東側に西より遠いように、ね、東と西は全然違うでしょう、正反対方向でしょう、それくらい神様は私たちの罪を私たちから離してくださる。いやもう言ってしまえばですね、神様、他のところに聖書には書いてありますけれども、神様は私たちの罪を忘れてくださる。神様は、いやいやいやいやいや、神様は、ちゃんと閻魔帳みたいにつけてですね、全部取ってあってて、この、あなたの悪いことがちょっと少なかったら、ちょっと、許してくれるんで、そういうこと、聖書は全然言ってない。聖書は、本当に、神様は、豊かに豊かに許してくださるんだよ。完全に許してくださるんだよ。圧倒的に許してくださるんだよ。東が西から遠いように、主は我らの咎を我々から遠ざけられる。私たちが罪を犯したことさえ忘れてくださる。私たちがやって天の神様の前に出るときに、もしも私たちのね、人生がその前に映画のように出されるならば、私たちの罪の部分は、私たちが罪を犯した部分は、真っ黒に塗りつぶされて、なかったことになっている。どうしてか。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったからです。この旧約の時代、この聖書のこの今読んでいる詩編の時代はイエス様の十字架が起こる前でした。だからこの詩人は 100% 知ることはできませんでした。どうして神様こんなに憐れん深いのか、どうして神様その、東と西が離れているくらい私たちの罪を忘れてくださるのか、わからなかった。ああ、神様は本当に憐れん深いんだな、そのことしかわからなかった。でもこのイエス様がこの新約聖書の時代になってイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったんだということの中に、ああ本来許されない、本来どうにもならない、本来まさにここに書いてある通り、神様が私たちのこの罪を、この罪に従って私たちをあしらっていたら、神様が私たちの罪にふさわしく私たちをあしらっていたら、このもうどうにもならない私たちだけれども、でもそのために一人子イエス様が死んでくださったから、その一人子イエス様が私たちの罪のために身代わりとなってくださったから、もう私たちはこのイエス様を信じるときに、その全ての罪が許されて、完全に許されて、もうなかったものにされて、東と西が遠いようにもう完全に、何ですかそれはって、いや30年前に私はこんなことして、何ですかそれ、私は知らないよって言って、いや悔い改めてダメですよ、ちゃんと本当に神様前に悔い改めて、神様ごめんなさいって悔い改めちゃいけません、もう神様何でもね忘れてるからね、じゃなくて本当に私たちイエス様の十字架の恵みに感謝をして悔い改めなきゃいけない、でも本当に私たち悔い改めたならば、もう私たちはそのことに縛られる必要はない、東が西より遠いように完全に忘れられてるんだって。そして先ほどローマ人の手紙の5章を読みましたけど、ここにはですね、3つの喜びが出てきます。一つは先ほど言った患難をも喜んでる。この直前の2節には何かって、私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでる。これは神様の栄光の中に入れられる希望、これはまあ永遠の天国ですね、あの世の天国って言ったらいいでしょうか、 この地上の神様と共に歩む歩みだけじゃなくて、本当に永遠の世界で神様は迎えてくださ、栄光の中に私たちを迎えてくださるんだっていう、この永遠の希望を私たちは与えられて、死を恐れる必要はない。神様は私たちを永遠の世界に迎え入れてくださる、それを持って喜んでるんだって言いました。でももう一つ、このパウロが言っていることがあります。じゃあもうこの地上では苦しいけど天国行ったらいいことがあるから我慢しなさいって聖書が言っているかというと、そうじゃなくて、5章の11節ですか。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。神を喜ぶ、神様ご自身を、なんか天国があるから喜ぶとか、この苦難も希望に変えるから喜ぶとか、あの神様のこういう神様、こういう方だから喜ぶ、神様こういうことをしてくださったから喜ぶ、それも素晴らしい。でもこれってすごいなと思う、神を喜ぶ、神様の存在自体を、神様ご自身を喜ぶ、神様と一緒にいることを喜ぶ、神様がこう言ってくださった、神様こうやってくださったから喜ぶ、それも素晴らしい。でもそれをはるかに超えて神様ご自身を喜ぶ、まさにこれはもう本当に神様に、まあ、惚れ込んでると言っていい言葉を使ったらいいのか分かりませんが、本当に神様と結びついてしまっている言葉ですよね。神様ご自身と一緒にいるのが嬉しいんだって。私たちはイエス様によって神様と共に歩むことが喜びなんだって。人間同士でも、その人のこういうとこがいい、この人のとこがいい、それもいいでしょう。でも本当にその人の存在を喜ぶっていうのは、本当に深いこの愛の中に育まれていることでありましょう。でも神様は私たちの存在を、まさに存在を喜んでくださる。そして私たちも神様の存在を喜ぶことができる、神様ご自身を喜ぶことができる、神様と一緒にいることを喜ぶことができる、神様と一緒に過ごすことを喜ぶことができる、そこの歩みを与えられてるんだって、その祝福を与えられてるんだ。皆さん、本当に私もなかなか分からなかったことで、正直言うと分からなかった。私のこの先ほど申し上げた恩師の小林先生がそういうことをよくおっしゃったんですが、この先生なんかすごいことなんだろうな、この先生が言うんだからすごいんだろうけど私にはよく分からないなと思って、でもだんだんああそうなんだな、神様がこういう方だから喜ぶとか、神様がこういうことをしてくださったから喜ぶ、これも素晴らしい。でも神様ご自身を喜べる、神様と一緒にいることを喜べるって、これは本当に素晴らしいことだ。神様はそれを私たちに与えてくださるんだ、それを経験させてくださるんだ。今日本当にそのことを感謝したいと思います。そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。私たちが神様と一緒に歩むことを喜んで歩んでいくことができるために、イエス様は十字架にかかってくださいました。本当にその恵みに心から感謝したいと思います。3つのレベルの感謝、本当に捧げていこうじゃありませんか。日々の歩みの中で与えている素晴らしいこと感謝します。でも私たちを取り扱ってくださるその恵みに感謝します。そして何よりもイエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、私たちが神様と一緒に歩めることを感謝します。感謝して歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちを招いてくださって、本当に感謝を捧げることができるものへとならせてくださっていることを感謝いたします。神様、あなたが私たちの心の中で本当にあなたが与えてくださった良きことに目を留めて歩んでいくことができますように。そして主よ、一見良きことのように思えないようなことの中にも神様の取り扱いをいただいて、その取り扱いを感謝して受け取っていくものとならせてください。そして何よりもイエス様の十字架の恵み、本当に許された祝福の中に私たちを導いてくださいますように。皆さんの中でまだ このイエス様の救いの確信を、イエス様を信じて私は救われましたという確信をいただいてない方がいらっしゃるならば、どうか導いてくださって、イエス様を救い主とお迎えして、神様と共に歩む喜びの中に導いてくださいますようにお願いをいたします。もう私はイエス様信じてるけれども、本当に神様が喜ぶとはどういうことなんだろうかと求めていらっしゃる方々に、神様どうか望んでくださって、あなたと共に歩む喜びを豊かに満たしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。